日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。 YouTube やポッドキャストで配信しております。今回のトピックはブラックピンクコーチャラ2023出演面白かったというねお送りしたいと思います。ちなみに今回はなんとなく音で察している方もいるかもしれないんですが、久しぶりの野外収録となっております。ちょうど今日が4月16日日曜日なんですけれども、日本時間の13時から、コーチェラのフェスティバルっていう音楽フェスティバルが行われていて、まあそこの一番大きいステージでブラックピンクが大トリを務めました。これは K-POP 史上初めての快挙ということで、早速、Twitter で記事になってるのも投稿を見かけたんですけど、まあそれほどすごいことだったということですね。なんだろう、チャーリー XCX か何人なのかわかんないけど、まあ多分英語圏の人だと思うんですね。ざっくり。まあ、その後にスペイン語圏のアーティストが歌って、最後にアメリカのフェスティバルで大トリを飾ったのがなんと韓国とタイのね、出身のメンバーで構成されたブラックピンクっていうことですね。まあ、アジア差別とかもある中、この、なんだろう、演出、出演、アサインはすごく歴史的なことでもあるんじゃないかなと思います。
まあまあ、ジェニー、ローゼ、順番めちゃくちゃですけど。ジェニーとローゼはオーストラリアに住んでいたことがあって
、リサはタイ出身で英語も喋れて韓国語も喋れるっていう、もうみんなバイリンガル以上っていうね、すごい、メンバーなんですけど、まあ、それに加えてもちろん、歌手というかアーティストなので、なんかアイドルなのかな？一応 K-POP ってなんだろう、アイドルばっかりな気がするけど、なんかアイドルじゃない人だと、韓国国内で有名みたいなイメージが私の中では結構ありますね。海外で受けてるのは割とアイドル寄りな人が多いと思います。で、なんだ？まあそういう語学力もあって、メンバーの4分の3以上が英語が喋るっていうこともあって、MC もほぼ、ロゼが喋ってたんですけど、まあ英語だったし、まあ最初と最後ぐらいは韓国語で挨拶はしてたんだけど、まあフェスっていうこともあって、まあ鉄板曲をバンバン歌って、全員ソロ曲があるので、ソロの曲も歌って、もう本当に、これがブラックピンクですみたいなポートフォリオ。ポートフォリオっていうか、まあ、うん、見せ方でしたね。で、去年は宇多田ヒカルとかキャリーパミュパミュとか、今年日本人が出てたかはわかんないんですけど、まあ去年は、なんかポッドキャストにもしているかもしれないんですけど、もっと、そのブラックピンクの、と同じ事務所の先輩である CL っていう、女性アーティストが出てて、まあその方は元21っていう YG エンターテインメント、ブラックピンクが所属している事務所のアイドルだったっていうところで、まあそれが一夜限りの21復活もありまして、すごく話題となっていたんで、本当に YG はコーチェラ2年連続、まあ、元ですけど、出演してて本当にすごい、あと、ブラックピンクインヤーエリアっていうフレーズが曲にもあったりするんですけど、そのフレーズがうまいこと重なってるっていうか、もうすごい戦略的に作ってそうな気がしますよね。どこにライブに行っても盛り上がるフレーズだと思いますし。まあ、今後真似してくるアーティストがいたらもうめちゃくちゃ2番線時間も出ちゃいますし。なので、まあ、その後 YG エンターテインメントが女性グループ、女性アイドルグループ作ってるんですけど、なんかベイビーモンスターっていうところで、ブラックピンクが育成に入ってたりするので、 そこもまた、うまいこと、どんどん海外進出してきそうな気がしますね。というわけで、まあ、まだよくわかんないんですけど、YouTube で、アーカイブも見れそうな雰囲気はあるので、もしかしたら今日中であれば見れる雰囲気はありますね。まあ、興味がある方はぜひ見てください。1時間半のステージとなっておりまして、ブラックピンクある程度有名な曲知ってたら、鉄板曲ばっかり歌ってて、まあソロの曲とかは、もしかしたら聞いたことあるかなぐらいかもしれないんですけど、まあジスの曲は最近出したばっかりなので、TikTok とかで意外と見聞きしているかもしれません。というわけで本当に、東京ドームのね、ブラックピンクの公演終わったんですが、まあそれが終わって、コーチェラフェスティバルがあって、6月は、大阪でも、6月だっけ ?5 月かな ?6 月ぐらいだった気がする。ブラックピンクの公演ありますが、もうチケットは多分ないと思うので、まあ予習というか、まあそんな感じで見れたのも面白かったなと思いました。さて、本編はちょっと短めだったんですが、いかがだったでしょうか。今回は久々の、もしもし形式なんですけれども、以前はマスクつけっぱなしで喋ってたんですけど、今回は外して喋っております。まだ聞こえやすいんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうか。そしてブラックピンクのこちらは今日会ったばっかりなんで、こんなに取って出し、いろんな意味で取って出しの配信も久しぶりだと思うんですが、楽しんでいただければいいかなと思います。ちょっともしかしたら声が遠いかもしれないけど、まだね、全然更新が追いついてないんですが、きっともうちょっと落ち着いたらもうちょっと配信できると思うので、さて落ち着く日は来るのかわかりませんが、まあいずれ落ち着くでしょうということで、まあ細く長く続けられていけたらいいなと思います。先日っていうか、おすすめポッドキャストに紹介していた番組がおりそうでちょっと寂しいんですが、ゆうさんと、小泉京子とゆうの K-POP パーティーっていう番組が、時々聞いてたんですが、なんと、第20回にして終わっちゃうということで、まあね、芸能人がやる、番組っていうのはやっぱり終わりが結構早かったりするんですが、まあ、個人でやるとこの強みは、細く長く続けられるかなっていうところでもありますし、まあ、ラジオ番組でもね、まあ、長寿番組は、イメージのもありますが、まあ、そんな感じの番組を目指していけたらいいと思います。というわけで、毎週、末、1回更新を目安に、年間50回更新を目標に、進めて、更新しております。感想は、ご感想は、Twitter、シャープ、ハッシュタグ、ゆるためちゃん。ゆるは、ひらがな、ためは、カタカナ。ちゃんは、ひらがなで、配信いただくか、配信、投稿いただくか、メンションいただければと、嬉しいです。その他にも、なんだ、TikTok、まだあんまり更新できないですが、誰かいい運用方法教えてくれ。なんか個人の方は地味に、よく更新してても、まあ、年間50本だったので、まあ、ポッドキャストもマックス50本ですね、きっと。同時並行でしかもやってるんで。まあ、だからどっちかに分けたら年間100本とかいけそうなんですけど、まあ、それでも少ない方ですよね。ちょっと今重いものを持ちながら歩いてるので。大変なんですか。というわけで、まあ、いろんな方法で応援してくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリでした。どうもありがとうございました。